adik ngomong gak ngerti saya.
始まりました、行列のできる訪問看護ステーション。お送りするのは訪問看護師の鎌田智弘です。よろしくお願いします。訪問看護、いろんなね、お家で、障害を持ったり病気を持ったりする方の、お手伝いをしてます。看護師さんがねお家に訪問してお手伝いをしてるっていうお仕事なんですけども、この、それね、訪問看護っていうのはね、介護保険、医療保険っていうね、皆さんもね、使っておられる方もいるかもしれませんけど、ね、そういう制度を使ってます。でその制度っていうのはやっぱり国のね制度なので、大きく変わるタイミングがあります。でこの4月にですね、介護保険がね、大きく変わりました。で訪問看護もね、こう国のね決めたルールに沿って値段が変わったりするんですね。で必要なところはこう高くなり、で、あ、これはもういっぱいいっぱいでね、充足してなでたらちょっと安くなったりとかね、そういう国がね方向付けをするんですけども、訪問看護は全体的にちょっと上がりました。でやっぱりですね、これから高齢化社会が進んでいく上で、お家でね暮らしていく方たちというのはすごく増えていきますので、その人たちが入院したり施設にして、ね、入っていたりっていう、 もちろんそういう選択肢もありますけども、お家で長く元気に過ごしてほしいなっていう方向性がありますので、それをお手伝いする訪問看護っていうのはね、ちょっと点数っていうかね、ちょっと料金が高くなってもっと充実させていこうという方向性になりました。この番組は株式会社アドナースの協力により、京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしています。はい、じゃあ、早速ですがゲストの紹介に行きたいと思います。本日のゲストはプロペックス株式会社のブランディングコーディネーターの池田翔子さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
池田さんは、はい、ブランディングコーディネーターということで、はい、そう、まず どんなお仕事なんですか？
そうですよね、はい、ブランディングって最近ちょっとね、はい、浸透してきたかなって思うんですけど、はい、私もこの仕事を始めて5年くらいになるんですが、はい、5年くらい前はまだブランディングってブライダルですかとか、そう、そんな風な感じだったんですね。で、まあ、ブランドっていうのは皆さんよく耳にされる言葉だと思うんですけれども、私たちのブランディングっていうのは、まあ、例えばファンを増やしていくとか、でこれから売りたいものなんかをどんどん売るようにお手伝いをしていく、そのようなことで見てくれだけを整えるとかいうのではなく、その企業様がどのように動いていかれたら、そのお客様に伝えたいものが伝わるようになるかっていうことをサポートさせていただくような形をとっています。
あ、なるほどね、はい、じゃあ、まあ、商品なりサービスがあったときに、はい、それをいかに、必要な人に届けるかっていうこと。
そうです、うん、皆さんね、いいものを作っていらっしゃったり、はい、まあ、サービスも素晴らしいと思うんですけれども、でもそれをうまく伝えられないという悩みは、まあ、皆さんお持ちだと思うんですね。ですからその強みの部分をしっかり尖らせて、でお伝えしたい人にきっちり刺さっていくような、それをそういうコーンブランディング、コーンってご存知ですか、アイスクリームコーンってこう
三角形の、
そうそう、三角形、はい、だからコーンの形だと刺さりやすいじゃないですか、はい、で私たちもそれはコーンブランディングっていうふうに言ってます、
はいはい、あ、なるほどね。それね、一つで今思いついたんですけども、はい、オープニングで訪問看護必要なんで、はい、国もね、はい、ちょっと、必要性を理解して、はい、訪問看護の料金っていうのがちょっと上がってきてるって言いましたけども、はい、まだね、必要な人に届いてない感っていうのすごいあるんですよ、はい、訪問看護っていうサービスが。
はい。
で、すごくまだ、じゃあ看護師さんが来て何してくれるんやろうとか、はい、いや、本当はもっと早く必要なのに、はい、届いてない。はい、で、事態がこう悪化してから、訪問看護に依頼があって、はい、ああ、もっと早く依頼があればなとか、
はい、
まあそういったケースの多々あって、はい、これね、訪問看護のブランディングっていうのは必要かもしれないですね。
そうですよね、はい、実際やっぱり 本当訪問看護っていうのがどういうものなのか、はい、でどういうふうに頼めばいいのか、うん、であのどういうサービスを受けられるのか、うん、で自分たちがそれにそのマッチしてるのかとか、そういうのをみんなわからないと思うんですね、うん、ですからやはりそれをあのいろんな必要な方に向けてきっちりと発信していくということは、うん、あの絶対した方がいいですよね。
ですよね、はいはい、だから本当にね、まあ、すごくね、増えてきたし、はい、必要な時に使ってもらえるようになっては来てるんですけども、はい、まだまだ足りないんじゃないかっていうね。はい、
そうですね。
これはね、何したらいいんですかね。
そうですね。はい、やはり、皆さんお忙しいので、はい、なかなか、ご自分のところのサービスの強みなんかを、まあ、ウェブサイト、ホームページですよね。そういうところに、まあ、掲載してると言っても、なかなかそのニュースは更新もできなかったりとか、うん、で、その鎌田さんたちの活動がどういうものであるかっていうのを、その、載せてみんなに分かるようにするっていうことも多分できないと思いますし、そういうのを、早く結果を出すためには、やはり私どものようなプロの手を使っていただくのがいいと思いますね。はい。
なるほどね。はい、だから、あれなんですよ。その、まあ、訪問看護、僕が、はい、所属しているところだけじゃなくて、はい、まあ、もちろんそこの PR も必要なんですけれども、はい、全体、国全体というか、看護師さんの団体があって、日本看護協会とか、はい、まあ、そういうところも必死にこう PR していこうとしているんですけども、はいはい、だからまずはその魅力を伝えていくっていうことになるんですかね。
そうですね、うん、やはりその一般の方が持たれてるイメージとその実際というのにギャップがあったりする場合もあると思うので、うん、本当にその看護師さんたちの魅力でお仕事の魅力、その業界の魅力っていうのが、うん、正しく伝わるようにサポートするのが必要だと思います。
あ、はい、なるほどね。看護師さん、ナースね、はい、いわゆるナースは、はい、まあ、イメージいいんですよ、
はい、
でよく子どもさんのなりたい職業とかアンケート取ったら、結構上に来たりとか、はい、でも現実問題は実際看護師さんが働くと、まあ、しんどいとかね、産経とかね、よく言われてましたけど、まあ、根強い人気はあるし、はい、で、まあ、ある一定数看護師さんの確保っていうのは多分できているはずなんですよ、
はい、
でただこの先に必要な、僕がやってるのは訪問看護、
はい、
なかなかね訪問看護のなり手が少なかった、人気ないんですよね。
そうですよね。そのイメージっていうのが、はい、やはり一般の方が思っていらっしゃるのと、はい、違うと思うので、うん、だからこんなに素敵な職業で、うん、こんな風に活躍して、うん、で皆さんにこれだけ喜んでいただいてるんですよっていうことを、うん、これからのお若い方々にちゃんとお伝えできる、そういう場所も必要なのかなと思いますね、うん、ですからそういうイベントをしたりとか、うん、そういうそのコミュニケーションを持てる場を持つというのも一つの方法かなっていうのは思いますね、うん、はい、
なるほどね、はい、だからその訪問看護がこの僕なんか楽しいと思ってやってますし、はい、
そんな感じしますよね鎌田さんの場合ね。
でこの魅力を伝えたいと思ってこの番組もやってるわけで、
わかります。はい、うん、でも、うん、私なんかもやっぱり両親高齢じゃないですか、
はい、
でなかなかその仕事との両立がしんどかったりとか、うん、その介護の部分ですね、うん、でもなんか自分のこのレベルで、うん、頼むべきなのか、いえそんなことぐらいで頼んでって思われちゃうのか、そういうのが全然わからなかったので、うん、だからそういうのもっと、いやこういうことでも気軽に依頼していただけるんですよとかいうのが、なんていうのかな、わかりやすくあれば、もっともっとたくさんの方がね、こう介護の方に来ていただこうというふうに思って、うん、でやっぱり自分のしんどさとか大変さをちょっとでも肩代わりっていうんじゃないですけどしていただけるのかなっていうのは思いますね。
なるほどね、はい、そこね本当僕もその通りで、はい、やっぱりそういう気軽に相談っていうところから入っていきたいっていうのがあるんですけども、はい、実情とすると、はいはい、やっぱりそのマンパワー不足で、はい、どうしてもこう重症の人にこう優先的にこう関わっていって、はい、
そうですよね。
で、やっぱり目の前の、やっぱり、こう、はい、例えば、癌で苦しんでる人とか、はい、すごく呼吸器をつけながら生活してるとか、はい、重症の方にどうしてもそこに、こう、手をね、
はい、
ケアをしていかなければならないので、はい、 なかなかね、なり手が少ないっていう状況の中で、はい、そっちのやりたいなっていう方にまでなかなか回っていけないっていうのがあるんですよ。
じゃあやっぱり人の問題っていうのが大きいっていう風なところですよね、
うん、そうなんですよ、そうなんですよ。
じゃあもっとね、あの魅力、はい、この仕事の魅力をしっかりと発信して、たくさんの方にね、うん、はい、あのこの仕事についていただけるように、
そうなんですよ、
私たちも、はい、あの魅力ですけれども、あの何かできればと思います、は
い、ぜひお願いしたいですよね、
はい、よろしくお願いします。
そうですよね、あのぜひね、あの魅力の訪問看護の魅力っていうのをね、はい、あの引き出してね、
はい、
ぜひあの訪問看護をやりたいから看護師さんになるんですみたいなね、子たちがね増えてきたら嬉しいなと思います。
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
じゃあこの辺で、一旦曲に行きたいと思います。
はい、
米米クラブでシェイクヒップ。じゃあ後半です。池田さん、
はい、
池田さんは、今日どちらから来られて、
あ、今日はあの京都府の和塚町から来ました。
和塚町、
はい、
そうなんですよね、
はい、そうです。
その和塚町、皆さん知ってます？京都府の、
はい、
南の方なんですね。
そうです。京都市からでしたら、うん、京都駅からでしたら、はい、JR の奈良線に乗ってもらって、
はい、
木津駅で乗り換えて、で、また大和路線で鴨駅まで行っていただいて、はいはい、そこからあの、和塚町、電車が通ってないんですよ。
え？私鉄とか、JR どころか私鉄
も。何もない。はい、で、バスに、あの、鴨駅から乗っていただいて、はい、約25分。
ああ。
はい。
っていうか日本でもそういうとこってあるんですね。
あるんですよね、はい、本当にあの、だからまだまだの自然がもうそのままで、
あ、うん、なるほど、
すごくいい環境はいいですね。
はいはいはい、はい、
お猿さんとか普通に歩いてたり、
はい、
鹿に遭遇したり、はい、あのタヌキがいたり、そんな和塚町です。はい、
でその和塚町の、
はい、
PR 大使をされているという。
そうなんです。はい、去年のあの、11月にあの、茶源郷祭りってありましてね、はあ、あの、はい、茶源郷ってお茶の桃源郷で、
はい、
茶源郷。これ今のあの、町長さんが命名されたんですけど、
はい、
本当にあの、すごく緑の綺麗なところで、はい、まあ、あの、ユートピアならぬティートピアなんです。はい。で、そこの PR 大使をあの、11月からさせていただいてます。今日はあの、鎌田さん、これは新茶です、は
い、ありがとうございます、
はい、あの88夜のお茶で、はい、これを飲むと本当に健康で長生きができるという、はいはい、お茶でございます。
ありがとうございます。そのこんな貴重なものをいただいていいんですか。
鎌田さん、あの、はい、静岡出身でいらっしゃるからね。
あ、僕静岡なんで、
ね、お茶を好きかなと思いまして。
好きです、好きです、はい、お茶はね、やっぱりこのね、あの緑色したのじゃないとお茶じゃないみたいなね。
そうですよね。今日あのちょっと入れさせていただいたのが、
はい、
新茶、今日は、はい、あの氷出しでさせていただいて、
はい、
まだまだあの爽やかな柔らかい味なんですけど、ちょっと楽しんでみてください。
はい、ちょっといただきましょうか。
はい、どうぞ。
うん。
新茶特有の、
うん、はい、お茶の味がしますよね。ちゃんとした
お茶です。
そうなんですよ。はい、これはね、和塚町はこうお茶の産地。
はい、そうです、
はいはい。
もう本当にあのほぼ。お茶というか、まあ、林業とかもね、あるんですけど、やっぱりお茶の町で、
はい、
宇治茶の主産地ですね。
はーはーはー、はい。じゃあ、お茶に関わってる人たちが、多いんですか？
そうですね、うん、茶農家さんもたくさんいらっしゃいます。工場をされてる方もいらっしゃいますし、うん、はい、お茶は本当にたくさん美味しいお茶を飲んでいただけるところですね、うん、はい、
でそのお茶の和塚町の、
はい、
まあ、企画が、ホテルで今行われてるんですよね。
そうなんですよ。この間ね、はい、私も行ってきたんですけれども、はい、リーガロイヤルホテルさん、リーガロイヤルホテル、
はい、
京都駅、はい、京都さんで、和塚茶フェアですね、
はい
はい、で5月1日から6月30日まで、
はいはいはいはい、
開催されてまして、で和塚茶を使ったお料理ですとかスイーツで、うん、ドリンクですね、そういうのを楽しめる、
はい
はい、あのイベントです。これがもう十何年続いてるっていうふうに聞いてます。
は
い、
この新茶の時期に。
そうですね、大体この時期みたいなんですけど、はい、毎年あのこちらのホテルさんで、
はい、
あのこのフェアがあの行われてるということで、はい、
なるほどね、はい、でもそんな長く続いてるってことはやっぱ好評なんですよね。
そうですね、あの本当にあの旨味の強いお茶で、あの、うん、これ山あいの町なんですけれども、はい、あのキリカという独特のキリが発生するんです、はい、でそれであのお茶が本当にあの香り高く美味しくなる というふうに、はい、言われています。はい。ですから、見ていただいたら、ちょっと黄金色のお茶なんですけど、
はいはいね、
はい。これが、わずか茶の独特なお色ですね。はい。
なるほどね。はい。じゃあ、それが、まあ、今、本当に時期で、はい、なんか、茶摘み体験みたいなのも。
そうですね。はい、茶摘み体験ですとか、あと、茶畑ツアーで、うん、海外からもたくさん、本当、観光バスとかで、まあ、京都あたりから来られるんですけど、うん、でも日本の方も多いですし、うん、数年前までそんなに思わなかったんですけども、うん、昨日なんかでも、すごい雨の中でも、
はい、
バスも、
はい、
たくさん来て、うん、で本当に、皆さん、坂をずっと歩いて、うん、茶畑を観光されてらっしゃいます。はい。
だから、そうか、茶畑のある風景って僕は日常やったんですけど、
そうですよね。
やっぱりこう、
はい。
なんていうかな、そう見てみたいというか、なかなかないものなんですか、
ね、私の中国のお友達も一回来て、はい、もうすごい、もう茶畑だ茶畑だって、すごいもう興奮して大変だったんですよ。で私は毎日見てるので、ふーんって感じなんですけど、もうすごい、もう素敵だって、こう、茶畑の中にうずもれて写真を撮ってたぐらいで。はい。
何なんですかね、それ緑の、
そうですね。
の感じと、
はい。
うん、なんかこう、綺麗にこう、整理されてるというか。
は
い、
そうですね。綺麗に整理されてるのもありますし、緑は本当に深くて綺麗で、茶畑の緑だけじゃなくて、森の緑も美しいので、町長さんが、緑泉って緑の温泉と書いて、はいはい、緑泉。だから、温泉は、まあ、温かいお湯を浴びるんですけども、この緑を浴びていただくということで、緑泉プロジェクトっていうのをされてます。
はい、いや、町長さんいろいろ考えますね。
もう町長さんね、すごいアイデアマンでいらっしゃって、はいはい、どんどんいろんなことを考えられるので、はい、本当に今の町長さん、すごくわずか、うん、わずかのために、
はい、
お力を、本当発揮していただいて、非常に町の人もみんな喜んでます。はい。
そうですよね。はい。いろいろね。だから、まあ、一つその、お茶というのをこう核にして、はい、PR をしていくと、だから若い人たちって、まあ、お茶ってなかなかね、はい、どうなんですかね、今ちょっと。
そうですね、今やはりペットボトルが主流になってるんですけど、はいはいはい、やはり急須でお茶を入れるっていうことは、まあ、一手間ではあるんですけれども、この一手間で気分転換ができたりするので、ぜひね、急須でお茶を入れていただきたいと思います。
なるほどね、はい。だからうちの会社もお昼休憩の時はなんかお茶入れてますわ、みんな。
あ、そうですか、はい、それ素晴らしいですよね。
素晴らしいですか、それ。
でもあれですよね、やっぱり看護師さんたち、はい、訪問された時もお茶入れられるから、うん、多分そういうのに抵抗がない皆さんなのかもわかんないですね。
なるほどね、はい。だからそうそうそうそう、お茶を入れて、ほんで休憩に入っていくっていうのは、はい、まあまあ、だからそこで一つ気持ちの切り替えみたいなことになるんですかね。
それはあると思います。はい。
なるほどね。まあお茶自体ね、
はい、
飲んだらホッとするし。
そうですね。
はい。そうか、ペットボトルやったらあれか。お茶自体に馴染みがないというよりは、ペットボトルやったらお茶はみんな飲んでますもんね。はい、
飲んでますね。
結構売り上げもいいんじゃないですか、
すごいです。はい。
ですよね。
ですから、その、ペットボトル用のお茶っていうのも今たくさん売れているので、うん、本当に茶農家さんたち忙しいんですけれども、うん、まあせっかくの美味しいお茶なので、急須でも入れてみていただきたいと思いますね。
これやっぱりね、
はい。
飲み方というか、
はい。
ペットボトル、もう今すごい技術が発達してると思うんですけど、やっぱペットボトル用に加工するのと、
はい、
急須で入れて飲むのでやっぱ違うんですかね。
そうですね。うん、で、まあ、熱いお湯、熱湯で入れて美味しいのもあるんですけれども、うん、やはり今日お持ちした新茶ですとかは、はいはい、ちょっと冷ましていただく、
うん。
で、70度ぐらいにしていただいて、で、ゆっくり入れていただくと、旨味が出てきますので、
うん、
はい。ぜひ、お家帰って試してみてください。
はい、はい、はい、はい。
はい。
なんかすごい、なんか評論家みたいでかっこいいですね。
ありがとうございます。ちょっとしか知らないんですけど。
やっぱり PR 体質としてはその辺はね、ちゃんと勉強してるみたいな。
そうですね。まあまあ、ね、お恥ずかしいんですけれども、はい、まあまあ、まだ勉強中という感じですけど、もうお茶は本当にね、奥が深いので、はい、知らないことまだまだたくさんあるので、
はい、
まあ私も、いろんなことを吸収して、また皆さんにお伝えしていきたいなっていうふうに思っています。
はい、はい、はい。まあお茶といえばまあ普通にね、
はい、
入れて飲むわけですけども、なんかこう変わった なんか使い方とか楽しみ方とかってなんかありますか？
そうですね、今あの粉粉末緑茶なんかもよく出てるんですけど、はい、あれはあの茶葉を丸ごといただけるので、はい、よくあの皆さんヨーグルトとかアイスクリームなんかにかけて召し上がったりもしてますね、
は
い、
あ、なるほど、粉末の
そうですそうです
かけて、
はい、はで、じゃあカテキンもあの丸ごと食べれるので、はいはい、とっても体にいいですね。あの風邪とかも引きにくくなるっていうふうに言われてるので、はい、
じゃあ粉末っていうのはあれ単純に茶葉をそのままバーッと粉にしてるの？
だと思います。はい、すごくもう細かいので、はい、そんなにあのザラザラは気にならないと思うんですね。まあ、あのお湯に溶いて飲んでいただいてもいいんですけれども、うん、あの 乳製品ともあのお茶はとても合うので、うんうん、あの牛乳とかアイスクリームヨーグルトなんかに混ぜるのはとてもいいですね。あ、はい、
粉末緑茶ね、
はい、
あ、そうか、そういうのもありますね。
ありますね、はい、
だからいろんな加工も、まあ、時代がね、そういう求めてるし、
はい、
あ、そういう風にして、はい、いろいろ提供したりとかっていうのもありますもんね、はい、
でこれからの時期やっぱりこういうあの氷とかあのお水で冷たくして、うん、あのゆっくり時間をかけて抽出してもらって、うん、今あのいいあのボトルなんかも出てるので、うん、あのお茶っ葉を入れてお水を入れて冷蔵庫に入れたらもうそれであの冷茶ができるので、
はい、
そういうのもまたこれからお試しいただきたいですね。
あ、そんな便利グッズがあるんですね、
はい、あるんです、あるんです。
はい、それやったら別に手間ってとはあんまり考えない。
全然手間じゃない。だから普通あの麦茶沸かされるのと同じような感じですね。
はい、はいはいはい、はい、なるほどね。え、そんなのはどこに売ってるんですか？
あ、なんかあのネットとかでも買えると思います、うん、あの冷茶用ボトルとかいう風にしていただいたら、
うん、
であの上のところにあのゴムがついていて、
うん、
であのちょうど網の茶こしもついてるので、
うん、
もうそのまんまグラスにパッと注げるようになってますね、うん、はい、
なるほどね、
すごく便利で、
いいものがあるんですね、
はい、
今
の時はね、あります、あります、はい、
はい、それ一回チェックしてみようと思います。
はい、見てみてください。
今日はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
じゃあ曲に行きたいと思います。ハウンドドッグでフォルテシモ。
フラフリフラフリフライでも京都へ行こう。
じゃあエンディングです。池田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さすがブランディングコーディネーター、なんかお話がこう上手ですよ。
なん
か
いい、とんでもない、恐れ入ります。
はい、
緊張しました。
お茶の魅力すごい伝わりましたよ。
そうですか、嬉しいです、
は
い、
そんな池田さんに、
はい、
あ、このブランディングのお仕事頼みたいなっていう方は、
はい、
じゃあプロペックさんのホームページ見たらいいんですかね。
プロペックス株式会社で検索していただきましたら、
はい、
大丈夫です。
あ、出てきましたね、はい、はい、じゃあ何かわずか町絡みでは何かありますか？はい、
そうですね、はい、あのこれからイベントもたくさんなんですけど、はい、今はお茶摘み体験なんかもやってますし、うん、8月にはお茶のサミットですとか、一番大きなイベントは11月の茶元郷祭りですね。はい、もう本当に1万人とか人が来るので、ぜひ皆さんね、お茶の魅力を体験しにいらしてください。
それも、わずか町さんがホームページとかに載ったりするんですか？
はい、はい、ホームページご覧いただいたら、
はい
はい、情報をキャッチしていただけます。
あ、そのイベントの、ねはい、情報が、
はい、
なんかこう泊まりでとか行けたりするんでしょうか？
そうなんです、最近わずか荘さんっていう宿泊施設もできて、
はいはい、
本当にお茶尽くしの体験ができる食べ物であったり、
はい
はい、ですからぜひわずか荘さんもちょっと検索してみてください。
なるほどね、はい、ありがとうございました。
はい、ぜひ
ね、はい、僕も一度ね行ってみて体験して、
はい、はい、お待ちしております。
はい、
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この番組は株式会社アドナースの協力により京都三条ラジオカフェから生放送でお送りしました。それでは皆さん次回までお大事に。